ちは、時刻は12時になりました。今日は10月13日の金曜日、FM 那覇から生放送でお届けしますトークランチョンビート。本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史です。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日、10月13日なんですけども、あのさつまいもの日
さつまいも
らしいですね。で、で、10月はさつまいもの旬であり、江戸から川越までの距離が約13里なので、さつまいもが栗よりうまい13里と言われていて、9とうまいで13里で出すとなんか10月13みたいな。
なるほど。
っていうことなんですけども、実はこのさつまいもなんですけども、これさつまいもを広めた人って誰か知ってます？想像ができないですよね。
そうですね。
はい、そう、さつまいもがはもともと中央アメリカで15世紀頃、スペインポルトガルに伝わって、さらに東南アジア中国琉球、日本では琉球なんですよ。
ああ、そうなんです、
ね。で、でそのこの沖縄中に広めた人は、まあ、最初甘蔗って言ってたらしいですね、はい、広めたのはあのギマ新城で、ギマ新城は沖縄の産業の発展に尽くした三大恩人の一人としてよく知られています。1611年に薩摩に、木綿の種を持ち帰り栽培に成功し、あ、これはあれです、木綿の話なんですけど、で、まあ、そこからさつまに渡ってさつまの芋ってなってさつまいもになったらしいですね、うん。はい、さつまいも食べます？
たまに。
たまに。
たまにですもん。
なんかスーパーとか行くとなんか年中売ってますよ ね、
はい、
季節関係なく、
はい、
あのなんか紅天使ってやつが売っててめちゃめちゃ美味しかった記憶があるんですけど。
あ、そうですね。
あれはユニオンかな、
うん、うん。
でも最近この車の販売少なくなりましたね。
そうですね、
うん、うん。ちょっといつも僕帰り道那覇市立病院通ってたんですけど、そっちにもずっといたんですけど、ちょっと何年か前にちょっと、はい、お辞めになりまして、うん、はい。で、このさつまいもなんですけども、今ローソンにお芋さんがやってきた、で秋限定さつまいもスイーツっていうのがありまして、さつまいもバターダブルの香ばしさっていうので、お芋さんのカヌレっていうのがローソンのカヌレ、販売されてから1週間で200万食販売したという驚異の売り上げを出してるということで、
すごいですね。
やっぱコンビニ行ってもこのお芋のスイーツがいっぱいあるっていうので、まあ、秋の味覚の一つなので、
うん、
まあ、ちょっとお芋さん
、はい、
食べてみるのもいかがか、あ、いいんじゃないかなって思います。はい、コメント来てます。クロンダイクさん、社長がお休みのカテゴリーからこんにちは、そういうカテゴリーがあるんだはい、たけしさんこんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さんもご苦労様ですということで、自転車の店タオさん、セバさん、山田さん、こにゃにゃちはこにゃにゃちは、たけしさん13日の金曜日ですねって、うん、なんかね、映画のタイトルからなんかちょっときつない日っぽい感じもありますね。はい、はい、自転車の店タオさん、あ、今朝さつまいもふかして食べました、
お
お、ちゃんと流れに乗ってますね。はい、クロンダイクさん、栗よりうまいが10ですね、で13里で13っていうことです。
ああ、なるほど。
うん、はい、ということで、やっていきますけども、はい、まあ、本日トークテーマなんですけども、まあ、今日は山田さん来ていただいているということで、那覇の交通安全、指差し確認、耳確認ということでお届けしていきたいと思います。はい、はい、この番組は YouTube とツイキャスで映像の、配信もしているので、ぜひ、動画で僕たちをご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールにどんどん送ってください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。またラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube で、この動画アップロードするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。
子供が考え、子供が選ぶ、子供が食べたいメニュー決定戦、子供飯グランプリ、10月22日日曜日、ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類、子供たちは全部無料、大人も1皿350円。ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
プロ卓球チーム琉球アスティーダは、卓球 T リーグへの挑戦、トライアスロンチーム、卓球スクール事業、スポーツバルの運営など、沖縄から世界へを合言葉に活動に取り組んでいます。夢への道を開き、明日を照らす光となる琉球アスティーダ。
毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
FC 琉球ラバーズ。
毎週聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
うがい手洗い、
FC 琉球ラバーズ。
絶対聞いてね、
FC 琉球ラバーズ。
ある日私は募金に支えられた。今度は募金で支える人になる。支えられたり支えたり、困った時はお互い様。自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同
募金。社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
沖縄本島地方の天気予報をお伝えしたいと思います。はい、本島中南部、天気は晴れ時々曇り、風は北の風やや強く、波は 2.5 メートル後3メートル、うねりを伴う。降水確率は、12時から18時、18時から24時ともに 10%、 日中の最高気温は29度となっております。はい、沖縄本島地方の、警報注意報は、波浪注意報が出ております。はい、満潮干潮の時刻です。本日10月13日、満潮は、18時9分、この後 夕方の18時9分で、干潮時刻は、はい、先ほどのちょうど12時でした。はいはいはい、になっております。はい、で那覇市の道路の、交通情報をお伝えしたいと思います。はい、国際通り、下り那覇市むつみ橋付近、800メートルの渋滞となっております。はい、あとは、これは那覇糸満線82号線下り、那覇市、崎山付近600メートルの渋滞となっております。あまり今はちょっと渋滞少ない感じですね今日は。
そうです
。はい、ということで、天気予報と道路交通情報をお伝えしました。時刻は12時14分となっております。ここからの時間は、那覇の、交通安全指差し確認耳確認の時間になりました。はい、なんか最近朝晩涼しくなりましたね。
そうですね、
ちょっと朝はちょっと肌寒いぐらいな感じで、まあ薄着でもありますし、はい、なので、ちょっと秋めいてきたかなって、沖縄にも体感できたかなって思うんですけども、山田さんはその後いかがお過ごしでしたか。
はい、10月になりますと、
はい、
沖縄各地で、
はい、
秋祭りが催されていましたが、
はい、
私も今月の9日なんですけど、
はい、
西表島の、
はい、
七祭りという行事に参加するため、
はい、
その日の朝7時15分に那覇空港を飛び立ちましてですね、
はい、
石垣島に着いたのが午前8時15分だったんですけれども、
はい、
石垣島から西表島行きの船の便が、
はい、
午前中は午前8時30分までしかなかったので、
はい、
コロナ前ですと、
はい、
その日は西表島の各地で七祭りがあるので、
はいはい、
石垣から大勢の人が行くため、
はい、
毎回臨時便が出てたんですが、
あ、いつもは出てたんですね。
そうですね、うん、今回それ当てにしたんですけど、
はい、
当てが外れてしまいました。
あ、石垣島まで行ったけど西表には、
はい、渡れません
でした。渡れなかった。あ、そうなんだ。はいはい、
それでも久しぶりに実家でゆっくりくついで、くつろいだという形になるんですけど、
はい、
まあ、石垣、西表島から、祭りに参加している、
はい、
石垣の共有会の仲間たちがですね、
はい、
動画や写真を送ってくれましたので、
はい、
気持ちだけは祭りに参加してきました。
あ、そうなんですね。僕の方にもちょっと送られてきて、あれ、これ音鳴らないかな。はい、なんかすごい、なんかいろいろ、
そうですね、
なんか楽しそうな。なんかこういうお祭り、
そうですね、
うん、
はい、
なんかいいですね、うん、はい、でもこれはどういう、これはどういうお祭りになるんですか。
そうですね、
は
い、まあ、七祭りといってですね、
はい、
まあ、農業のお正月という節目を祝うというものなんですけれども、
はい、
神様を祭る拝願とかでですね、
はい、
豊作のお願いをしたり、
はい、
また波流線を越えてですね、
はい、
競争やあと棒術、姉妹などのこれ奉納になりますね、
はいはいはい、
奉納芸能をしてやっております。ぜひとも来年を参加したいと思います。
はい、こうやって獅子舞が、 赤ちゃんを噛むんですよね。
はい、そうですね。
噛んだら健康、なんか丈夫に育つっていう。
そうですね、
願かけかですかね。
はい、そうですね。
あ、でもこれってやっぱ子供的には怖いですよね。
そうでしょうね。
大きい子のなんかモンスターが、はい、自分噛みに来るっていうので、うん、いつもギャーってとなんか感じを見て僕はちょっと面白く見て、はい、まあ微笑ましいなって、
そうですね、
はい、うん、思うんですけども、まあ、これ来年もあるんですか。
はい、しばらくコロナで休んでたんですけども、
はいはい、
来年からは、もちろんあると思いますので、
はい、もう参加できるといいです ね、
はい、そうですね、
来年こそは。はい、はい、ということで、ではそれでは交通事故の、最新情報の方をお願いします。
はい、では速報値でお伝えします。
はい、
今年の10月12日までに、はい、県内で、2108件の交通人身事故が発生し、
うん、はい、
31名の方がお亡くなりになり、2564名の方が、負傷、怪我をしている状況です。
うん、
人身事故の件数は対前年比122件増加し、
はい、
死者は1人増加、
うん、
で負傷者もプラス200名と増加しています。交通死亡事故は31件発生し、31名の方がお亡くなりになっております。その特徴としてはですね、夜間における事故が21件で 67.7%、
うん、
高齢者65歳以上の死者の数が14人で 45.2%、 週末の死者が21人で 67.7%、二輪車乗車中の死者が12人で 38.7%、 歩行者の死者が11人で 35.5% となっています。
はい、まあ、県内の交通事故の発生件数は増加していますね。
そうですね、
うん、
最近発生した交通死亡事故についてお話ししたいと思います。
はい、
9月24日のこれ日曜日なんですけども、
はい、
午前6時7分と、
はい、
そして午前6時13分に連続して沖縄警察署管内で2件の交通死亡事故が発生しています。
うん、
1件目は北中城村漬け欄の国道330号で、普通乗用車がライガム交差点から漬け欄交差点向け進行中に、中央分離帯を乗り越えて対向車線の方の電柱に衝突し、20代男性の運転手が心臓破裂などでお亡くなりになっています。でその日の2件目なんですけども、
はい、
これは場所は北谷町美浜の国道58号、
はい、
信号交差点で青信号で右折する乗用自動車が、
はい、
対向から直進してきた普通自動二輪車と衝突し、普通自動二輪車の20代の男性の方が、出血性ショックによりお亡くなりになりました。そして普通乗用車運転してた20代男性の運転手の方は、過失運転致傷罪と、
はい、
あとは酒気帯び運転で現行犯逮捕されています。
酒気
帯び、はい、また10月9日なんですけども、これは午後7時50分ごろ、これは与那原町、与那原警察署の管内で、南城市知念あざまの国道331号において20代男性が運転する普通自動二輪車がカーブを進行中、速度超過スピードの出し過ぎだと思われます、ハンドル操作を誤りガードレールに衝突し、運転手の方は、衝突の衝撃で約10メートルほど投げ出され、救急車で病院に搬送されましたが頸椎損傷などでお亡くなりになりました。事故発生当時はお友達のグループとバイクツーリングの途中だったそうです。
ああ、それはもう本当に痛ましい事故が発生したんですね。
そうですね、
うん、
20代の若い方が亡くなり、また飲酒絡みの交通死亡事故も発生していますので、とても残念です。そして那覇警察署管内での発生状況ですけども、人身事故が443件発生し、対前年比マイナス5件、死者は5名で対前年比プラス3名、 負傷者は504名で対前年比プラス5名と増加しております。
はい、那覇警察署管内では人身事故の発生がマイナス5件と減っていますよね。
そうですね、最近では対前年比がマイナス件数の日が続いています。
はい、県内全体では人身事故がプラス122件になってますが、那覇警察署管内がマイナスなのは何か要因とかっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、5月に始まった中野橋交差点での、ストップザ出会い頭作戦で一時停止や歩行者横断妨害の交通指導取り締まりを行っていることは以前お話ししましたが、
はい、
その後も、過去に交差点事故の多い箇所を選定して一時停止や歩行者横断妨害の取り締まりを行っていました、
うん、
そして最近ではそれに加え過去の死亡事故や飲酒絡み事故の発生場所付近における飲酒運転検挙に重点を置いた車両検問を行ってきました、
はい、
特に飲酒絡みの多い事故が、多い時間帯、これは後でお話ししますが、その時間帯で車両検問をすることは見せる活動となり事故防止効果にもなっているのではないかと思います、
はい、
このように、交通指導取締りを行っていましたら6月頃までは増加傾向にあった那覇警察署管内の人身事故が7月に入ると減少傾向に変わってきました。
うん、
特に8月は人身事故の発生が38件でしたが、前の年が76件だったのでマイナス、38件と目立って減少してきました。
あ、これすごい減って、ま、もう半分になってますね。
そうですね、
はい、まあ、現場の警察官の活動が、交通事故、抑止になっているんですね。
はい、そうですね、ある程度効果があったと思います。うん、昨年の那覇警察署管内での人身事故は636件発生しました。現時点での発生は443件です。昨年より1件でも事故は減らしたいですね。
はい、もうラジオの聴きの皆さん、交通安全は指差し確認、耳確認でよろしくお願いします。
はい、呼びかけありがとうございます。
はい、
はい、続きまして、飲酒絡みの人身事故の発生状況についてお話したいと思います。
はい、
8月25日の放送では7月末の沖縄県の飲酒絡みの人身事故の発生状況は全国ワースト2位で構成率は 2.28% とお知らせしましたが、8月末では人身事故は1732件中43件の飲酒絡み人身、事故が発生してしまい構成率が 2.48% となり、全国ワースト1になってしまいました。
はい、
速報値での飲酒絡みの人身事故は10月11日では県内55件発生しています。これは構成率が 2.61% になります。9月末の結果はもうすぐ出ると思いますが厳しい状況にあると思います。
ああ、そうなんですね。うん、
平成29年から令和5年9月までの那覇警察署管内での飲酒絡み人身事故は96件は、発生し、その状況について指導課長が分析をしました。
うん、
イメージとしての、まあ、イラストですかね、
はいはい、が
こういう形になります。
はい、今画像ツイキャス YouTube でご覧の方はちょっと出てはいるんですけども、やっぱりお酒飲むと繁華街ですかね。
そうですね、
それもちょっと夜間まで結構お店が開いてるところにちょっと集中しているイメージがありますね。
そうですね、
うん、
国道58号線の雲路交差点を中心として、
はい、
こう広がっていった園内かなと思われます。
そうですね、あっちは、はい、松山とかそこら辺、
そうですね、
58号線からちょっと海寄りというかところがちょっとなんか赤くなってる感じですね。
そうですね、
はい、
発生件数が一番多かったのが、令和元年の26件、
はい、
次に多かったのが、令和2年の17件になります。
はい、
で一番少なかったのは平成30年の11件です。
うん、
ちなみに去年は令和4年は13件でした。
はいはいはい。
そして次にですね、発生月についての分析結果をしております。
はい。
飲酒絡みの人身事故が一番多かった月は何月だと思いますか？
そうですね、やっぱり、まあ、忘年会シーズンのある12月ですかね。
はい、その通りですね。正解です。
はい。
その次が2月の11件、
うん、
で1月の10件となっており、一番少ない月が5月の3件でした。先ほど取締役のお話をした時の、発生時間帯なんですけども、午前6時から8時と午前0時から2時に集中しておりまして、
うん、
午前6時から8時ですと17件、午前0時から2時ですと16件発生しています。
はい。午前6時から8時ということは、二日酔い状態で運転している方が多いということになりますかね？
その通りだと思います。さて、曜日としては何曜日が飲酒絡み人身事故は多いと思いますか？
はい、もうやっぱり週末の土曜日じゃないですかね。
そうですね、
うん、
週末ですと金曜日が17件、土曜日が16件、日曜日が16件と週末に飲酒絡みの人身事故の発生が集中していますね。
うん。
事故の累計ですと追突事故が33件で、出会い頭の事故が14件、交差点での右折と直進の事故が11件と目立って発生しています。
うん、こう多いと困りますよね。飲酒運転根絶運動の、合言葉は、飲酒運転はしない、させない、許さないでしたね。
はい、その通りですね。はい、大きな輪広げてなくそう、飲酒運転、各家庭でも飲酒運転根絶運動をお願いします。
はい、以上交通安全のコーナーでした。はい、ここからはあのコーナー行きたいと思います。その前にこの曲をお聴きください。
シートベルトも忘れずに、オーイエーイ、よそ見もしないで、みんなで守って安全確認、右左を見てながら運転は事故の始まり、赤いよ止まって黄色注意して青色で進む、
やいまコーナー。はい、今日歌う曲は何でしょうか？
はい、今回は秋の夜長にあった、方言でツクノマピローマボシという曲を歌いたいと思います。
ツクノマピローマボシ、
はいはい、夜の月が明るくてですね、
はい、
お昼のようにさんさんと照らしていると、
はい、
でその中ですね、若いミヤラビというんですかね、
うん、
女性が、
はい、
憧れている男性に
会
わせてくださいと、
はい、
いろいろと願掛けをしたりとする、
はい、
そういったあの夜中の 場面を象徴してですね、
はい、
まあ、ちょうど今の時期だったのかな、この歌が歌われたなと思ってですね、
なかなかロマンティックな感じですね、はい、今日はそのちょっと静かな感じの歌ですので、はい、あの僕のサンバはお休みということで、
はい
はい、ぜひよろしくお願いします。準備の方は大丈夫でしょうかね、はい、はい、ではよろしくお願いします。 はい、時刻は12時37分となっております。自転車の店タオスさん、月の真っ昼間ということですかってあるんですけども、
そうですね、
はい、この曲は月が照ってて、はい、昼間のような明るい情景っていうことですよね。
夜半の時にですね、
はい、
この要するに願掛けに行くという感じでですね、
あ、
そういったお宮参りみたいな感じで、
はい、
やってたと思います。
はい、まあ、自転車の店タオさんから拍手と明るい、月夜の情景が目に浮かぶようですねっていう。
ありがとうございます、
はい、実はこの僕リスナーさんからちょっと聞いて、この金曜日のこの八重山コーナー、はい、とっても素敵ですねっていうお話を聞きましたので、
あ、そうです、
本当にあ、やっぱり いたと思ってはい、ありがとうございます。はい、というとことで、ここからはちょっと県内の、ニュースをお伝えしたいと思います。はい、沖縄タイムスから、沖縄で生まれ育った人気キリン光、多摩動物園へ繁殖のため子どもの国から引っ越し、11月12日にお別れ会、沖縄子どもの国の、メスの、アミメキリン光が、繁殖に取り組むために11月中旬に東京都の多摩動物公園に移動する。11日に沖縄子どもの国が発表した。2021年1月に生まれた光は同園にとっては14年ぶりのキリンの赤ちゃんで、多くのファンが成長を見守ってきた。11月12日にお別れ会を開く予定。まあ、飼育員の森さんは、生まれて早2年、身長は170センチから380センチ伸びて病気することなく成長してくれた。
すごい。
引っ越し前にぜひ見に来ていただけると嬉しいですと呼びかけています。2年でも4メートル近くなるんですね。そうですね。キリンね、なんか可愛いですよね。
そう
ですね、大きくて、はい、ということで、続いていきます。今度は琉球新報から、ケナガネズミ森に帰る。環境省やんばる自然、保護官事務所と NPO 法人動物たちの、病院沖縄は12日事故に遭って治療していた国指定天然記念物、ケナガネズミの成獣1匹を、東村で、野生に返した。同事務所の、まとめによると、ケナガネズミの交通事故件数は、9月18日時点で35件に上り、過去最多だった2022年を上回るペースで、起こっている。事故にあって野生へ帰ることができたのは同日に放獣した1匹だけだという、ということで、このロードキルって言葉がありまして、やっぱ、はい、野生のこの動物が、うん、道路に出てきてしまって、はい、ちょっと車に引かれちゃうっていうものが結構問題になってまして、いろんな取り組みとか、うん、側溝に落ちちゃって登りきれないとか、
あ、なる、
だからその対策のために側溝にもちょっと階段みたいのを作ったりとかっていう、さまざまな活動とかされてるんですけど、やっぱ北に、ね、北部に行くとヤンバルクイナとかね、
そうですね、
うん、もうあったりするので、もうそれも含めて安全運転ですよね。
そうですね、
うん、交通量が少ないからといって飛ばしたら、またこういった命を、ね、ちょっと殺してしまうこともあるので、ね、動物たちも生きてますのでね、うん、なのでこの1匹だけなんですね、ケナガネズミがちゃんと交通事故から復帰して帰っていったのっていうのは、うん、できるだけね、本当にこういったのが少なくなるようにちょっと祈ってますね。はい、続いていきます。はい、沖縄タイムスから、はい、やっぱり先ほど言った秋祭りですよね。
はい、
旧暦の8月15日の十五夜に合わせて、はい、五穀 五穀豊穣や、無病息災を願う、那覇市首里西予市長の十五夜祭りが9月30日道庁の公民館広場であった。コロナ禍を経て、4年ぶりの開催、末市長獅子舞保存会のメンバーらが、門外不出の、上地市で、250年の伝統がある獅子舞を、演舞し、観客の邪気を払ったということで、まあ、4年ぶりなんですね、うん、ここもね。
そうですね、
うん、道庁では、毎年十五夜に町内の、ノロドゥノロノロドゥンチノロドゥンチで、川地市上地市ですね、すみません、ちょっと上地市 が拝み、町に入るための4つの橋で振る舞って厄介払いする、市の無形民族文化財にも指定されている道庁の獅子舞が見れるのは、年に十五夜祭りだけっていうことなんですけども、やっぱ獅子舞でこう邪気を払うとか、うん、まあ、いろいろあのこういったのがもうどんどん復活していってるので、
そうですね、
いろんな各地でこういったものが見れると本当になんかもう嬉しく思いますね、うんうんうん、やっぱ地元のあの西表の行きたいですよね。
そうですね、
うん、
もうあそこはですね、
はい、
私のところの船浮というところで、
はい、
そこの公民館長は、
はい、
今あの歌手の池田卓君がやってるんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
で彼がいろいろと若い子たちも呼んでですね、
はい、
いろんなこの古謡というんですか、昔のそういう奉納する歌とかですね、
はい、
そういった棒術とかを教えてですね、
はい、
でどんどんどんどん逆に4年ぶりなんですけど、
はい、
活気のあるものになったのかなって感じがしました。
あ、なるほど、あもう、ね、こ皆さんこういった活動頑張って、
はい、そうですね、
はいはい、たけしさんから、先ほどのコメントなんですけども、石垣、西表航路はよく欠航になりますよね。
あ、そうなんですよ
やっぱ 船ですよね。
そうです、
船ですね。やっぱちょっとあの波が荒かったりとかしたら、
はい、
なかなか離島の離島ですから
ね。
はい、そうなんですね。はい、続いていきたいと思います。はい、食品470キロ、湧川財団が、寄付ということで、食品や雑貨を扱う総合卸業の、湧川商会などが設立した湧川財団は、9月22日富城市尾長の NPO 法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄を訪れ、寄付金10万円とレトルトカレー750個、ポーク缶詰720個、シチュー缶詰360個の約470キロを、寄付したということで、最近このトークランチョンビートでもこういったあの活動されている人をあの架け橋沖縄というコーナーでお呼びして、はいはい、先週でしたかね、このセカンドハーベスト、
うん、
あのフードバンクの方お呼びしていろんなどういった活動をしているのかというのをお聞きしたんですけども、そこにもう470キロの食料が寄付されたってことなので、やっぱりこう発信していくと、あのこうやってあのフード余ってるけど寄付できるけどしたいけどどこにしちゃっていいか分かんない人とか多いと思うんですよ。でだけどこういう発信していったら、あ、じゃあここに寄付しようとか、あのこういうもの欲しいんだってどんどんこう知られていくっていうのをこうラジオを通して、ラジオだけじゃなくてネットとかいろんなものを通して皆さんに知ってもらえたら嬉しいなって思いますので、今後も続けていきたいと、
はい、
はい、思います。はい、ここで一旦、ジングルです。 はい、時刻は12時47分となっております。本日は、那覇警察署交通対策課から山田健さんに来ていただいてます。はい、はい、なのでちょっと海外の、
はい、
あのこの交通安全の活動をちょっと紹介したいなって思いまして、はい、アルゼンチンですね。アルゼンチンのノーヘルバイク対策、新しくしている対策が絶大な効果を発揮し始めているということで、それが交差点でヘルメットをつけてないとこの AI が自動検知して装着するまでこの信号の横にある大きいモニターにその人の顔が映し出されて、
はい、
ヘルメットをしないと青にならないっていう。
すごいですね。
だからもうヘルメットしてないと晒されるんですよ。
はいはいはい、
だで青にもならないからもう恥ずかしいでもあるじゃないですか。
そうですね。
なのででもうそれで慌ててかぶって、
うん、
でこういう方たちって持ってはいるんですね。
あ、ヘルメット、ね、
だから慌ててかぶって、ほんと持ってなかったらもうずっと青にならないから、ね、うん、もうバイク降りるしかないですよ ね、 ですね。なんかこういった取り組みって、まあ、今日本ではもうバイクはほぼ、はい、ほぼほぼ 100% に近いですよね、
はいはい、
あのヘルメット着より、
はい、
でこれがもしねこの電動自転車やキックボードとか、
はい、
装着義務が出てくるようになれば、うん、そういったのにもなんか、
あ、なるほど、
AI ってもいろいろ
すごいですね、
いろんな発展あるんですけど、うん、これ青にならないよりもまずこのモニターに顔を映し出されるっていうのが、でもこういうのってじゃあ全部自動検知できるんだってなると、シートベルトとかも街にカメラ今はいっぱいあるじゃないですか、
はい、
そういうので検知できていくようになるのかなって。
あ、ね、どうなんですかね。
どうです。あ、でも機械に、でも機械の故障やら何やらでやっぱ実際に違反は警察官の目で見て、
まあそうですね、
うん、
結局そういうカメラとかやっても結局は車なんで、
はい、
ガラスに反射したりとかですね、
あ、
そういったのがあったり、あと夜間とかですね、
あ、はいはい、
そういったのもあったりして、
うん、
なかなか少し難しいのかなと思う。
あ、なるほど、あ、うん、やっぱりそこはマンパワーというか警察官の、
そうですね、
頑張ってもらってっていうことなんですけども、でもこうやっていろいろ試してみるとまあいいですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、ちょっと面白い取り組みだなって、
ね、
はい、うん、思いました。はい。で、あとはですね、まあこれもちょくちょく話してるんですけども、ナンバープレートで、
うん、
4桁の数字の前に、まあ、ひらがな、はいはいはい、が書かれてるんですけども、こちらが使われてない、
うん、
使われないひらがなが
あるんですか。
はいはい、あるんですけども、それがお、
あ、お、
おと、うん、し、
し
と、へ、
へ
と、ん、
うん、
あ、最後のん、
はいはい、
んですね、うん、はい、車の、ね、ナンバープレートには地域や、数字ひらがななどが記されているんですけども、これが今言ったのが使われてない理由なんですけども、国土交通省によればこれは視認性や、記憶性を考慮した結果であり、例えば O はあと似ています、あと見間違う可能性が、
なるほど、
はいはいはい、はい、であとへはえと発音が似てて、口頭で伝えてもへとえが分かりにくい、でんは発音が難しい、
難しいですね、
でこれしはまあ日本人ならもうしをイメージしてしまうっていうことで、なことでまあ避けられるっていう傾向があるそうですね。はい、この車のナンバーですけど、ご自身の持ってる乗用車とかって、は
い、
ナンバー選びました？
いえ、選ばないですね。
もう最初に提示されたやつで、
はい、
ああ、そっか。 僕はちょっと選びました、ね、
あそうですか、うん、
ちょっと1万円ぐらいかな、うん、何千円かでちょっと選べたので、うんうん、あのよくね、あの大型スーパーとか行くと分かんなくなるんですよね分かりやすい名前あれってどこだっけとか、うんうん、なっちゃうので、まあ、あのまあ僕のは一目見て分かるナンバーにしたんですけ ど、うん、一つだけ違うなっていうのはしたかったけどあれこれにしとけばよかったっていうのが780でした。
あなるほど
780にしとけばよかったなって思って
そうです、ねうん、
ちょっとラジオ局愛をその時は持ってなかったのかなってうん、うん、思います。はいということでエンディングに行きたいと思います。はい時刻は12時53分になっています。まあ、今日のお話でやっぱちょっと残念だったなっていうのはやっぱ人身事故があったっていうのと、はい飲酒運転がワーストになったんですけども、はい、こういったチラシもありましてストップザ飲酒運転ありまして、はいまあ二日酔いになっても飲酒運転になるっていうですよね。
そうですね。
ということでですね、あの前に山田さん時報を取ってもらったじゃないですか。
はい、
それにもこの飲酒運転をさせないっていう時報があるんですけど、せっかくなんでこれ 2時の時報なんですけど、ちょっと今聞いてみます。はい。
FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。飲酒運転は極めて悪質危険な行為です。お酒を飲んだら運転しない、させない、安全運転をお願いします。山田武史が。なるほど
もうしない、させない、許さないですね。
はい、
はい、皆さんあの週末ね金土多いらしいの で、うんでね、あの気をつけて、はい、これからまた忘年会のシーズンにも入っていきますので、またそういった多い季節時期になりますので、
はいはい、
ただね那覇市減ってるっていうのがすごい嬉しく思いますね。はい、やっぱ活動してたらもう要は検問になるわけですか。
そうですね、検問したり、うん、まあパトカーで回ってちょこっと怪しいなっていう車を止めたり
とか、ね、ちょっとフラフラしてるなみたいな、はいはい、やっぱそう回ってるってやったらちゃんと抑止力にはなってる。
そうですね、う
ん、ちゃんと数字に表れてるので、はい、ぜひまだゼロになるまで頑張って、
はい、頑張っていきたいと思います。は
い、いただきたいと思います。はい、今日もありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、ということで本日のお相手は FM 那覇のセバスチャンと
那覇警察署交通対策課山田武史です。
はい、皆さん、良い週末を。はい、はい、バイバイ